新平家物語連続講義第63回時和木の巻歌奉仕井槌昔の人雪に剣吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清水の子育て完全論100日の決願の日、時和と清盛が最後の対面をした場面をお送りしました。かつて、青年の頃の清盛と共に武者所に勤めていた佐藤憲清は出家し、西行と名を変えていました。保元の乱、平治の乱と戦いの続いた都でしたが、西行はここ数年の都の移り変わりを見ることなく、諸国を安家する日々を送っていました。吉野や熊野、さらに、欧州など様々な地をめぐり歌を詠む日々でした。ところがそんな旅の途上、西行は弟子の西住と袂を分かつこととなってしまいました。それはこんな事件によるものでした。ところは天竜川一艘の渡し船が岸を離れようとした時、土地の地侍とおぼしき3人が自分たちを船に乗せろとかけてきました。すでに船は店員いっぱいでした。その地侍とおぼしき者たちは強引にも西行を捕まえて岸へと突き飛ばしました。そのせいで西行は石で頭を打ち出血。その間に船は岸を離れていきました。これに怒ったのが西行本人ではなく弟子の西住です。西行も西住ももともとは武士の身、このような屈辱を受けてこのまま忍んでいられようかと。ところがそんな西住に西行は言います。西行自身の願いはこの命を充実させて楽しく長く真実への悔いもなく生きること。恥だ無念だなどという気持ちとは無縁だと。結局二人は天竜川の岸で袂を分かち別々に行動しました。西住は西行が道の奥をめぐって都へ登る秋の頃、都での再会を約束して西行の元を去り、西行は一人で旅を続けます。それでは本文を見ていきます。琵琶湖を渡す便船は湖心へ出ていた。比叡の峰々が迫ってくる。都の空はもう近い。都で待つとは言っていたが、西住は都によるべもない自分をどこで待ち合わすつもりであろうか。船の上では去年の暮れ、ここの安川尻から東近江へ落ちていった義朝親子やら落ち武者の垂れ枯れなどの噂が一時乗り合い客の間に賑やかな話題になっていた。至るところで聞く話である。西行はうつらうつら居眠りかけた。さっきから彼の姿をしげしげ眺めていた旅人がある。西行がふと面を上げた潮に微笑みを見せて、またお目にかかりましたなと慣れ慣れしく話しかけた。はてどなたでしたかの。
道の奥の平泉でお会いいたした武士の音網でございますよ。
おお、なるほど。中尊寺でのあなた方も都へお帰りか。
はい、まだまだ平泉の仕事は幾年にもわたるほど残っておりますが、にわかに六原の池の善人様の御用がございまして。
それはそれは、遥かな道のりを往復も大変でしょうに。
されば、あなた様のように心任せに歩くなら、旅も楽しめましょうが、何しろ、平泉にも都にも御用を持って、その上、この同勢で引かずばかり急ぐ旅では。
と、音羽美は周りの連れを見回して笑った。なるほど、大勢連れていた。造武士の弟子たちばかりでなく、漆師、木地師、霧金氏なども同勢の中に混じっているらしい。この便箋の半分は彼の連れで埋まっていると見てもいいほどである。すると音羽美と顔を寄せ合って何か囁いていた中年の男がまた、
あなた様が西行様でいらっしゃいましたか。手前も衣川の親方でちらとお見かけしたことがございます。秀平様には何かとご愛顧を受けておりますもので。
助裁ない物腰で挨拶をした上、別に問いもしないのに。
手前は 金売秋人の吉次と申して、道のくの砂金を都へ出しては、都の品々や太宰の市の唐物などを年に幾度となくあちらへお送りしております。どうぞまた平泉の方へ暗夜の節には、手前の家をもお尋ねくださいまし。
などと名乗ったり、世辞を言った。
造物師はともかく、金売秋人とはあまりにも縁の遠い採業である。ただうなずいているほかはない。
密かに思うに、秀平の夫人の里方たる藤原元成の家と自分の家とは以前に遡れば同族の関係にあたるので、衣川の立ちかどこかで、この金売秋人はそのことを小耳に挟んでいたに違いない。
おかしな世辞に合うものかな、
と西行は苦笑を禁じ得なかった。
さて、この金売吉次は、この後の物語の展開に様々に関わっていくこととなります。その後の西行はいよいよ都に戻ります。西行はかつて大剣門院の女房であった中納言の局の住む小倉山の草庵を訪問し語り合い、またすでに戦乱によって焼け跡になっているかつての我が家の跡を見つけるなどをします。また出家の際に生き別れとなった娘が今はある絵師の妻となって住んでいる家を遠くから覗いて涙します。そうしているうち、西行はどうにも西住に会いたくなってしまいました。そう思った西行は、かつて主としたこともある徳大寺君吉の家を訪れることとします。その家には西住の旧友も何人かがいました。さらに、実は西行は徳大寺君吉に以前手紙を書いて出家を勧めたことがありました。あれから君吉はどうなったのか、それも気になった西行です。それでは、再び本文を見ていきます。
日頃は開けないはずの鬼神門が開かれている。友町にはおびただしい雑色や舎人が控え、中門脇の車宿りには貴賓の客らしい数両の牛車がきらびやかな長い屋連を揃えて置かれてあった。炊事の外に座り込んでたむろしている友のわらわべや牛飼いたちに、
鬼神のお客はどなたですか？
と西行が立ち寄って聞いてみると物々しいのも道理である。太政大臣藤原惟道と左大臣藤原元真の二公に加えて権の中納言三義清盛が打ち連れての訪問であるという。
なるほど、かような御門の繁栄では当主のご出家など思いもよらぬはずよ。昔は荷重の橋ともご覧あったであろうが、今は三夜の痩せ法師に過ぎん西行が手紙の上の言葉などお胸に止まるわけもない。
彼はここでもすぐ自分の愚を悟ったし、かかる折に家人へ物を申し入れるのもはばかりありと考えて、そのまま杖を返して帰りかけた。すると後ろの方で、
もしもし死のごぼうではありませんか
と追事の横から誰かを追いかけてきた。
振り向いてみると西住であった。
おう西住よな、やはり右大臣家のお家におったか。
秋の初め頃からここの侍所の友を訪ね、必ず死のごぼうが一度はここへお見えであろうと日ごと首を長くしてお待ち申しておりました。
やれやれ懐かしいの。西行は真実の気持ちを言った。こんなにまで人恋しさを人の姿に覚えたことはない。同じような思いに西住もまた目に涙をためて、
この春天竜川でのお叱りは朝に夕に忘れないことに努めております。愚鈍ながら少しは悟り得たところもありますゆえ、もう決してあのような真似はいたしません。あの折の口答えはご勘弁くださいまし。
何よりも先に彼はそれを言った。痛さに毎日を待ち焦がれていたようにである。言い終わった後は肘を曲げて泣き顔を隠してしまった。
西住、それはお前ばかりの鈍着ではない。西行なども実はお前に輪をかけた愚物だよ。まあ後でゆるりと話そう。わしからも詫びねばならぬ。
どういたしまして。けれどこの老坊ではお話もなりますまい。裏の御門からそっと私のやがりしている侍所までお越し遊ばしませんか。
でも今日は何やらご邸内に鬼神のお車がおびただしゅう見ゆるではないか。
それは今日のみではございませぬ。このところ代理のご秘事についてしばしばお見え遊ばす方たちがただいまも右大臣家とひそやかに
お話し中なのでございます。けれど、私の矢狩りしているところとは遠くに離れておりますゆえ、お気遣いには及びませぬ。
彼は死を伴って、方一丈以上もある長い追事を、いそいそと裏門の方へ回っていった。
さて、ようやく西重と再会を果たした西行です。一方、貴人の客の訪問を受けている徳大寺君吉ですが、この君吉の娘こそが以前に左大臣頼長の養女となって近衛邸に入内した忠子です。この忠子をめぐって再びある事件が起こるのですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。